今日で私の初孫、孫娘が2歳半になりました。2歳6ヶ月。まあ一日一日ね、言うことが違うんですよ。びっくりするの。この間はお母さん、母親とですね、買い物に行ったんです。でニコニコしながら帰ってきたので、何持ってるかと思ったら、入浴剤、入浴剤って言うんです。で、入浴剤ってこれ言えたことに僕びっくりしたんですよ。入浴剤よ、じいちゃん、入浴剤よって言うんですよ。で赤い袋と緑の袋があってね、こうしてるんですよ。で夕方が来ました。で父親とお風呂に入っていく時も入浴剤を持ってこう行ったんですよ。ほんでその入浴剤を入れまして、ほら緑のお湯が緑になったりオレンジになったりするでしょ。でそれでこう温まって入ってるんだろうと思ったんですよ。そしたらね、風呂場の中からわーんわーん泣き声がするんですよ。ほらって、僕はずいぶん離れたところにいましたけど、泣き声がするから、石鹸のね、頭洗ったら石鹸の水が入ったんかなと思って、で、ご飯の時に聞いたの。お風呂で泣いてたけど、なんで泣いてたのって聞いたらね、石鹸のほら、水が入ったのって言ったね。違うね、お父さんって。お湯にこう入ってですね、お父さんに抱かれてお湯に入ってこうこしょって、入浴剤を破っちゃったんだって。破ったらパラパラっと粉が落ちてきて、お風呂の中でブーブーってこう、あぶくが出てですね、そしてパーッと緑に色が変わって溶けちゃったんですよ。溶けちゃった溶けちゃった、なくなったよなくなったよって泣いちゃった。だから入浴剤っていう言葉は知ってたけど、あれが風呂に混ぜるもんだとは思ってなくて、あれはおもちゃだと思ったんです。入浴剤というおもちゃをもらったと思って、入浴剤という言葉と風呂に混ぜてこう色をつけて、ほら香りやらお湯を楽しむもんと思ってなかったんですね。破れたらブクブク溶けちゃった、なくなった、なくなったって、泣きおるんですよ。へえ面白いねって。僕らも入浴剤が、おじいちゃん入浴剤よって言った途端に、もう入浴剤という言葉と風呂に混ぜるのとね、というのがつながってるもんだから、へえ、まあ1歳ね、2歳半で入浴剤入れるんかねと思ったら、おもちゃだったんですね。まあそれが、まあ山内編の言葉じゃですね、お菓子無事ちゅうことですよ。お菓子ような、かわいいようなね。今度門徒の方がですね、アンパンマンというビスケット。このぐらいのビスケットなんだけど、全部顔がついてるんです。アンパンマン、バイキンマン、いろんな顔が全部ビスケットについてるのをね、かわいい箱の、葵ちゃん、はい、お土産ってもらったんですよ。喜んでですね、喜んで、で開けて遊んでるの、ビスケットをこうやって。で僕は、あらいいね、じいちゃんにも一個ちょうだい、一個ちょうだいって言ったらね、僕の方、おじいちゃん、これはねおもちゃなの僕ビスケットだから食べると思って、おじいちゃんにも一個食べさせてと思って、おじいちゃんにも一個ちょうだいって言った。おじいちゃん、これはおもちゃなの面白いでしょ。おかしいんですよ、それが。いちいちすることがね、面白くてですね。でご飯の時ですね、まあ私たちじいちゃんばあちゃんとお父さんお母さんと孫と3みんなでご飯食べてるんですよ。毎晩ご飯食べてるんです。私のそばあんまり来ないんですよ。まあお母さんかばあちゃんのそばにこう行くんだけど、その時だけはねこうやって来たんですよ。僕の座ってるここに来てね、このぐらいの高さからこうやってね、僕はお箸を持って食べてたんです。 こうやって見て、おじいちゃん、位置って何って聞いたんですよ。おじいちゃん、位置って何って、位置って何かって言うんですよ。ドキッてしてね、葵ちゃん、位置って何かな、位置って何って思ったんだねって言って教えなかったんです。あくる日もこうして来て、僕のそばに来て、おじいちゃん、位置って何って聞くんです。娘が言うの、あのね、この頃こうやっておもちゃでこう遊んでるとね、おもちゃがいろいろあるでしょ、で、お母さん、位置って何って聞くのよって言うんでね、教えん方がいいねって言った。そのまましょってあげてくださいって、教えん方がいいね、皆さん、位置って何ですか、数の単位でもあるよ、数の単位、1,2,3,4,5 という数の一つの上は2、二つの上は3という数の区切りの単位でもありますね。わかるね、これね。けど1というのはね、この世に広瀬正人は一人、1、拓也さんやったね、何拓也さんやったっけ、上とこ拓也さんは1、一回生まれて一回死ぬ、一回限りの人生は、上とこ拓也さんの人生は他の誰も真似ができない1、みんなここにいるのは1なんですよ。石ころも同じものはない、アリ一匹、木の葉一枚、犬も猫も全く顔つきもね、体も鳴き声も全部一緒というものはこの世に一つもないの。この世はみんな一回生まれて一回死んでいく、誰も変わることができない、全部この世は一でできてるの。これ合点ですか、はい、合点ですか、合点だよね。あのね、これね、私がね、25の頃ですね、あの飯塚というところにね、松永常というおばあちゃんがいました。浄土真宗の教えを一生懸命聞く人でした。もう自分の長明寺というお寺やら妙光寺というお寺にお参り行くだけじゃすまん、なんかちょっとね、わからんちゅうわけですよ。仏教の教えを聞くけど、腹ん底からわからんって、合点できんちゅうわけですよ。だけどなんかこれあるち、なんかあるちでですね、近所隣のですね、一生懸命な人がいるわけですよ。あんた、あんた、あんた、あんな、今度久留米にな、京都からよか先生が来ちゃいけないでな、5,000円、5,000円って言うんですよ。みんな5,000円出すんですよ。タクシー呼んで2万円かかってね、久留米まで行くんですよ。あんな、今度博多にな、京都の先生が来ちゃいけないでな、はい、5,000円って5,000円行くんですよ。その人にね、私ね、初めてお寺の息子でありながらですね、初めて龍谷大学というところに行って 仏教の勉強させてもらおうという決心がやっとできまして、ここのトール先生が車に乗せて一緒に行こうやって言って、私は何もわからないけど、久留米のですね公民館にトール先生が連れて行ったんですよ。でそこで公民館を借り切って文法の集いというのがありよったんですよ。その文法の集いというのに公民館も借り切ってして、みんなが集まってですね座談会をしてですね、仏教というのは何やろかい、それを主催してたばあちゃんがね、松永常さんやったんですよ。松永常、学歴もないよ、筑豊の炭鉱のおばさんですよ。でですね、そこに僕は初めて座ったんですよ。パチンポンカンポンわからんわけです。でも覚えてますよ、その松永常さんという方がですね、旦那さんを離婚したと。だから公民館に泊まって文法の集いてってこうお話を聞いたりするのがありましたけど、で公民館に寝ました。2泊3日公民館に寝たり起きたりしながら、朝ごはんが来るとですね、朝ごはんだけはあの松永常さんというばあちゃんのところに行ったら、そこの台所でですね食べさせてもらうんですよ。で昼ごはんと晩ごはんは弁当、あの仕出し弁当でした。その松永常さんがですね、旦那さんを離婚したって言うんですよ。覚えてるの、僕二十何倍やったけど、あん男はつまらんばい、仏法機関男はねつまらんばいって言って離婚したったよ、ち怖げんですよ。仏法機関男はつまらんばい、ちだからわしは離婚したったとよ、ちこういう人ですよ。これはド迫力でしたよ。僕なんか初めてで、そう仏教じゃお坊さんが喋るもんと思ってたんですよ。お坊さんから京都に行ったら仏教習おうかと思ってんのに、いきなりですね松永常さんちゅうばあちゃんとこに行ってですよ、朝ごはんは味噌汁とご飯で、あのこの孫がね真由美ちゅう人やったんですよ。この間太田ですよ、飯塚の長明寺というお寺の豪丹へ法要に3日間呼ばれて行ってね、その前に今度のご講師は天子現象ってこう書いちゃったんだよ。その真由美さんがですね、ちょうど久留米から長明飯塚のお寺にお参りして、パッと門のとこ見たら天子現象って書いちゃったって。なんか覚えがあるって思ったらしいんですよ。どっかなんか聞いた名前じゃちゅうてね。それで私が長明寺の5月のお説教に行って、ここで私は実はこんなでですね、初めて文法をしたのは実はお寺じゃないんですが、いやもちろんお寺でですよ、我が家のお寺で本堂行け本堂行けって言われて、我が家のお寺でお説教を聞いたことはあるんですよ。だけど本当に分かりたいと思って、仏教っていうのが分かりたいと思って、でトール先生が車で連れて行ってくれて、久留米の公民館でですね初めて聞いた、それが私の本当の仏法の本当に聞きたいと思ったのの始まりなんです。だから坊さんから聞いたんじゃない、あん男は仏法機関からつまらんばい、だから離婚しとったとよ、ちパラッて言うしちゃった。その人がですね、この世は一でできとる場合って言ったんですよ。この世は一でできとる場合って、筑豊だからようわからん。そしたらそのおばあちゃんが言うた、こん畳とな、こん畳はな、ほら見てごらん、すり減り方が違うじゃろうって。こん畳のすれ方と、こん畳のすれ方とはな、一つ違うとやち。だから恋も一じゃ、恋も一じゃち。石ころ一つ、畳一枚、犬猫一 匹一匹どれも同じ注文がないと答えち、ここは、ね、だからこの絵はな全部一体。これがこの方の悟りでしたね。はあ、ドッキリちからもね、ド迫力だった。うわー、もう一つ覚えてますよ。阿弥陀さんはな、鶴というほら鳥、鶴にな足を短くしてこいとはおっしゃらん、くちばしを短くしてこいとは言わん、鶴は鶴のままでよかばいて、亀にな背を伸ばせとは言わんて、亀は仮面ハイハイしてな、あんままでよかて、そんままでよかておっしゃったでな、ありがたいな、何万だ何万だぶてやったんですよ。まあそのようなことでですね、孫娘がそうですね、1月の中頃やったかな、1月の中頃、夕ご飯の時トコトコトコっとここに来て、その時だけボコンと来たんですよ。その時の顔はね、まともやったんですよ。へんへんへんって遊んでるんですよ。とその時だけこう来てね、こうやってちょっとこうやって、おじいちゃん、一って何って来たから、ドキッてしたんですよ。ん？うん。葵ちゃんは一って何って思ったんやね。一って何かな？返事しなかった。あくる日も夕方こう来て、ご飯の時に、おじいちゃん、一って何？うん、不思議やね。返事せんかった。皆さん、一って何やろか。これはね、だから、1,2,3,4,5 という数字の始まりの位置でもあります。数の単位の区切りでもあるけども、それも大事やけども、広瀬正人はこの世に一人、岩床拓也さんはこの世に一人、一回生まれて一回死んで誰も変わってくれん、一全部一じゃから、そうでしょう。一ちゅうことはね、この世界は一でできとるちゅうこと。もっと言うと、その世界をね、その世界をね、ほら、一人一人生まれて死んでいくこの世界をね、一番そこで受け止めている心は一なんです。二つない。今皆さんが呼んだでしょ。異道群上昇一心、一つ心で受け止めるぞ。一つとは何か、必ず救う、お前を必ず救うという、たった一つの大きい心で今も受け止めてるよっちゅうのが、この阿弥陀様の心だから、一心っていうの、一心っていうの、一心。私たちが朝晩手を合わせて拝んでる南無阿弥陀仏、阿弥陀如来仏様はね、一心の仏様なんです。これがね、二心だったら困るんです。二心ってことはな、こうよ。こうよ。こっちとこっちがあるの。お前がね、私の言うことを聞くならば助けてやろうね、お前が私の言う通り従ってくれるなら愛というものをあげよう、私に背き裏切るなら裁きという心をやるよ、表は愛、裏は裁きという剣を持ってる、剣を持ってる、 これは二心って言うんです。双心です、これは。これならね、拝めないの。我々はですね、いつも綺麗な心でですね、何万だ、何万だって言えるわけじゃないんですよ。何があるかわからないの。ね、悲しみがあったり、悩みがあったり、昔のことを悔やんでみたり、失敗したり、欲を起こしたり、腹を立てたり、いろんな心に引っかかえながらですね、何万だ、何万だと言わしてもらうのはね、向こうが変わらんからなんですよ。阿弥陀様が。そうか。ね、あ、そうか。欲があったか。あ、そうか。喧嘩をしたか。あ、そうか。悩んでおるか。ね、どんな時もね、阿弥陀様の方は、そうだね。受け止めるよ。大きな慈悲という、変わらん心でいつも受け止めるよ、ちゅうのが一心だからね。また。だから僕はね、あの目を見た時ね、来た！ちょっと早いんじゃないと思ったけど、いや、この子はそこまで分かってないのよ。分かるわけないがな。まだ2歳半がまだコントやから。だけどね、大事なことを言ってると思って。私はそう思う。だからね、家族に言ったの。本人のとこで膨らむんだからね、待っちょってあげようね。ほっといたってですね、1,2,3,4って言うんです。どうせあと2,3年すればね、おもちゃで遊びながら1,2,3,4って言うんですから、何もそこではい1、はい2ってこれが1よ、これが2よってする必要はないんです。だけどね、これは不思議なんですよ。この間ある方にね、手紙を書きました。孫娘がおじいちゃん1って何って聞いてくれました。私は黙って答えませんでした。確かに数の 1,2,3,4 の始まりも1ですよね。数の単位も1ですよね。だけどね、人生の始まりもほら1年生に行くんでしょ。1年生初めの一歩全部1ですよ。でここも1ですよ。だけどね、私たちが最後にこの人生の一番最後に私自分の生き死にをお預けすることができるお方はどなたですかと、私の生き死に、この身の生き死にの、この私のこの心、このままをそのまま投げ込める、そのお方はどなたですかというね、人生最後のね、命がけの問いもね、一なの。仏法はこれを聞くのよ。たくさん覚えてもダメよ。我が身を言うのよ。私のこの身をかけて、ね、生まれてきてこの身でやがて病気になって死ぬというこの我が身をかけて、このまんまをお預けできる。しかもひっくり返らない。あ、お前は嫌やって。こうやって、せっかく預けとったもんだ。お前だけは嫌って。ひっくり返らない。その一をね、だから私たちの人生はね、一で始まって一で終わるんです。うん。最後はね、こんな人生でした。こんな生き方をしてまいりました。そして間もなく私は死にます。という時ね、うん。大丈夫っていう。これは一でなかったらな、ダメでしょ。だからね、人生最後の質問も一なんですよ。わかった？ いや、これはね、孫が言うたからね、僕の方がね、生だ いや、僕の方がね、嬉しいなーって、ちょっと考えすぎかもしれんよ、おじいちゃんの方、喜びすぎかもしれんけども、でもね、人間って不思議やなーって思ったんですよ、思わしてもらったの。